はい、こんにちは。早稲田脳神経科の藤孝弘です。今日はチャンネルで、日本でたった一人のチベット医として、活躍されています小川泰先生をお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
脱走です。はっきり脱走ちょっと言いにくいんですけど、はい、本当にある意味逃げ出したこと一回逃げ出したんですよ。もう耐えきれなくなって、
逃亡されて、
あ、逃亡
されて戻られたんですか。
戻りましたね、はい、京都に潜伏しましたからね、
はい、一回日本まで帰られた。
日本まで帰りました、はい、一気に、一回もうやめるっつって、はい、短歌切って、はい、で居場所がないんですよね、日本帰ってきても、はい、まあ、その時に日本の僕の友人たちが、はい、非常に僕に優しくなかったってことが感謝ですよね。小川何途中で帰ってきたのみたいな。あんま遊んでくんないし、はいはいはい、遊んでくれるんだけど、はいはい、なんだろう、冷たい感じ、
偉い人ですね。
いや、みんななんかね、みんな結構ね、はい、冷たかった。
あ、
それが僕の中
でちょっと期待してたんですかね、皆さん。
うん、なんかやっぱりこう最後までやり遂げるじゃないけど、はい、まあ大変なの分かるけどさ、はい、で、いつか、いつ戻んのって感じでみんな。
ああ。
うん。誰も相手にしてくれないし、はいはいはい、もちろんその時点ですでに何人いたんだろう。まあ、それなりにチベット医学のこと、まあ、今からもっと大したことないけども、当時としては語れるって気がする。
はいはいはい。
でも誰も相手にしてくれない、極端。まあ、今、例えば僕もこうやって講演会やると、こうやって、まあ、幸いにしてこう人が集まってくれて聞いてくれるけども、はいはい、当時はもうそんなのだ、途中で帰ってきた人間ですよ、あれ。やっぱりそこってすごく大きなところで、多分語ることとか知識とかってそれほど大きな差があるわけじゃない、うん、
はいはいはい、
でもやっぱり最後までやり遂げるってことと途中ってことっていうのは、うん、大きな差がある。
そうですね、やり遂げるってことと途中って
のは、ね、うん、途中っていうのはね、違うんですね。
違いますね。
帰ってきてみんなが冷たくしてくれる、冷たくしてくれるので、まあ、それもあるし、はい、まあ、ダラムサラっていうね、インドの北部にある僕がいた場所に旅行に行った、日本人が比較的そこってね、行かれたことがあるように、比較的旅行に行くとこなんですよね。そこで日本人を見つけると、メンツイカンの僕の大学の先生とか学生が、お前日本人かって、小川をどうしているってみんな聞くんですって、道で会うと。で、あれ誰かが、僕の会いに来て、小川さんですかって。あの道でいきなり小川はどうしてるって尋ねてたんで、小川さんに会いに来ましたって。で、そういうの聞くと、
はい、
寂しくジーンと来て、
ね、
みんな、はい、あんなに俺に、あの向こうのチベット人の人たち、あんなに僕に詰めたんで、それなりにこう辛かったときながら、結構みんな優しいんだと思って、
若干いなくなった、いなくなった、寂しいから
。ちょっとね、ちょっとやっぱり、いい意味で当時日本に僕の居場所がなかった。
あ、
京都の、はい、京都大学の北の本当に安い下宿の中にまあ、あれもね、今からもっとすごくいい思い出なんですけども、本当に鍵もかからないような部屋に転がり込んで、ただやっぱり居場所がなかった。やっぱり帰ろう、でやっぱ向こうでみんなが待ってくれてるっていう、なんか妙なこうドラマ、結構ねドラマチックでしたよね。やっぱ手紙が来たりね、向こうから、
あ、チベット
実家の方に、
あ、実家の方に、
うん、お前はいつ帰ってくるんだみたいな。それで帰ろうっつって、4月ただうん帰ったんですよ。
あ、
うん、でまた学業、ただその約8ヶ月間日本にいたんですけども、はい、さっき言ったような改めてその知識というものってなんだろうっていうことを日本に帰ってきてもう一回考え直したんですよね、
はいはい、
いわゆる患者に触れるわけでもないし、うん、言ってみれば経典をひたすら暗唱するんですよ、
はい、
うん、言ってみればこれってチベット医学だけ特別じゃなくてユダヤ教だとか、例えばあの昔の中国の華僑もそうですけど、いろんなものを暗唱するっていう文化があった、うんうん、それを保っている文化なんですよね、はい、その中でそれって意味って何だろうか、うん、とか知識に対するすごい葛藤とか疑問に改めてぶち当たって、8ヶ月間自分が勉強してきたチベット医学の知識をやっぱりこうもう一回反芻した時に、なんとなくですね、当時はね、答えが見えてきたような気がしたんですよね。それまでの頭、日本での知識とはまた違う、その声に出して暗唱するという文化、うん、そして人との中にも生まれていく文化の、知識の文化の中に、何か はっきりと魅力を感じ始めたのがあの頃でしたよね、
はい、
例えばヒマラヤの山の中で僕たち1ヶ月間一緒にこう共同生活して、まあ、残念ながらこう崖から落ちて死ぬ学生もいるんですよ実を言うと、その死んでも続けられるんですよ、だからちょっと戦場みたいな感じになるんですけども、やっぱりあの1ヶ月間、もちろん患者に渡すための薬を作るために薬草採取なんですよ、はい、実習っていうのはだから言葉として良くないんですよね、仕事なんですよ、
もう仕事なんですね、
もう、はい、その中で僕自身もちろんそれに憧れていったし、幸い体力もあったのですごく認められて、やっぱりあそこで小川が逃げずに5年間頑張ったっていうところが、僕の中でみんなが僕をチベット医だって認めてくれると、あの時今でもたまに再会するとあの時のこう遭難して死にそうになった話とか、
はいはい、
やっぱりあの時の思い出が大きいんです、うん、日本に帰ってきた時のやっぱり違和感、
うんうん、
自分の表情を変えて向こうなんじゃないだろうかっていう、
はいはいはい、
つまり納得して、うん、やっぱりこう帰ろう、
うん、
でチベットの学問暗唱という文化、そして山に行って薬草を取るという文化、うん、そういう身体性もあり、いわゆる声に出すという身体性もある、うん、そういう文化の中の魅力を少しずつ自覚し始めたんですよね、
うん、
で帰ろうっていう感じで、
なんかその薬学部で例えばその TCA 会話とか、うん、そういった知識教科書のあれですが、うん、あれはまあ暗唱って言っても、まあ、
暗記ですよね、
あの記号じゃないですか、うん、昔の人が書いた言葉って分かりにくいけど、あの昔のなんかコンテキストっていうか文官に潜む何か言霊みたいなのが多分あるんですよね、
だから昔、はい、昔って具体的に言うと8世紀としましょう、渋井典が書かれ、はい、渋井典というチベット医学の聖典が書かれたのは8世紀、日本だと古事記、
はい、
万葉集、はい、その言葉ってわからないけども何か響きがあるじゃないですか、
そうです、ね、
響きなんですよ、
はい、
僕だから日本の図書館とか苦手なんですよ、
身体性っていう意味ではですね、はい、
あのチベットの学問ってうるさいんですよ、
は
い、もうざわざわしていて、あちこちでこうやっぱ問答があったり、みんなでお経を唱えて響きがある、
体
で覚えていく、そして響きがあって、ある意味ドラマチックなんですよね、ダイナミックですごくかっこい
い
ですよね、
は
い、学問は、
あ
だ僕の中でずっとコンプレックスの中になんか頭でっかちなことに対するコンプレックスがどんどん解消されていくって感じですかね、
うん、あそうやっぱりこう昔からの、うん、なんか深みがあるんですよ、そう学問、
そうね、
というか
その1000年続く脈々としたものって今の日本の医学の中にはあまりないと思うんですよね、実際にはあるんですよ、例えばイブプロフェンとかアスピリンって言っても、うんうん、実際にはヒポクラテスの時代から続く薬ですから自覚することないですよ、
自覚はしないですね、
例えばあの、はい、モルヒネだとかっていうのもすごく2000年続くロングラン商品でなんだけれども、うん、現代のそのケミカルという名前になっちゃうとそこが流れがないですよね、
うん、
僕たちってその2000年続く、まあ、2000年ちょっと言い過ぎです、まあ、1000年続く音の響きというものをずっと変わらずにやっぱ声に出してやってることの意味っていうのが、
それが多分もう暗唱すればするほどその2000年に近づいていくっていうか、
なんかそう不思議なね、
そういう、まあ、それこそあれじゃないですか、さっきあの仏様とあの一体化しないっておっしゃってましたけど、うん、暗唱すればするほど本当の意味でちょっと一体化
する、そうなんですよ、一体化、
はい、
だから僕はチベット医学を学ぶっていうことは極端なこと、渋い点を暗唱して一体化することの一つすごくあるんです、
うん
はい、でこれは 僕自身の個人的もちろん体験だとして、その縦軸の千年っていう歴史の縦軸を自分の中に生まれてくるんですよ、
あ
そうするとすごくベタな表現ですけど、わけのわからない自信が生まれてくるんですよね、
はいはいはいはい、
なんでしょうねこの、
はい、
今日のないって言ったらその渋い点して、この渋い点という根拠に基づいた、
はい、
なんかわけのわからない自信が出てくる、
軸ができる、
軸ができる、
安心感が、
それがやっぱり1000年の軸ということかなっていう、例えばチベットの、
はい、
まあ、これを契機にもし興味を持たれた人がいたら、やっぱりチベットのダライラマ法だけじゃなくて構想、はい、まあ、いわゆるラマと言いますけども、はい、方の説法とか聞きに行った時に意外と語られることって当たり前のことなんですよ、例えば優しくしなさい、困ってる人がいたら優しくしなさいとか、
うんはい、
なんか悩みがあったらどうしたらいいんですかっていう質問に対して、いやそれは忘れればいいんだよとか、例えばいや、うん、意外と答えてすごくシンプルなんだけども、なぜかそこには、はい、なんだろう、すごく、
うん、
やっぱり 裏打ちされた何らかのありそうな根拠のない、う
んうん、言葉のエネルギーがある、
ね、あるそうなんですよね。
僕が優しくしなさいっていうのと、い
やそこがやっぱり僕はねチベットのこう、まあ、偉いとか立派なんじゃなくて、そういう方たちと触れてる時の何でしょうね、その力っていうのが、それってとても何か本を読んだから得られるもんでもないし、やっぱその社会に飛び込まないと、でその社会を作り上げてること自体がチベット仏教、そしてチベット医学の千年の歴史なんですよね。なんか何か具体的な、例えばルン、ティーパ、ペーケンとか、チスイ、カフ、クっていう理論あるんですよ、それなりに、それを語り出せばそれはすごい深いこと、みんなそこに注目してくれたり、がんに治す薬ないんですかとか言われ、もちろん期待されます、それはないことはない、ただそうじゃなくて、そのそういうものを脈々と1000年の軸を持ってることって、これが日本にある意味ないこと、明治維新とか、あと戦後の社会改革の中で、でも例えば僕は日本の医学とか薬学の教育の中にもっとそういう縦軸の、それって歴史というものじゃなくて宗教というものもでももちろんなくて、なんかその縦軸という学問ってなんか必要じゃないかなっていう、
文化の中でのチベット医学の位置づけってなんとなくその文化の中であると思うんですよ、今やっぱり日本の中で医学の、その文化の中で医学の位置づけっていうのがちょっとわけわかんなくなっちゃってるっていうか、
あ
僕自身はやっぱり医学っていうか医療っていうのは単なる手段だと思うんですよね、だから別にそのなんていうか手術してもいいし、その手段として使うんだったら、まあ、手術だったり薬だったり、
もちろん
その抗がん剤だったり、なんか手段として使うんだったらありだと思うんですけど、医学を患者さんにすることが目
的、あなるほどね、
はい、だから患者さんは別に医学をしなくても生き方として必要なければいいんだと思うんですよ。だけど医者としてもう何も考えずにやらなきゃいけないかなと思っちゃうわけですね。医者としてはやっぱりそこに病巣ガラスを取ると病巣ガラスを取ると、そういうなんか短絡的なあのやることが目的になっちゃってるところで、で何のためにそれをやるのかっていうことの、あの教育っていうのは基本的にないと思うんですね。そこがベースとしてないっていうか、日本人全体が分かんなくなってるんで、あその
いわゆる医療哲学、
そうです、ね、
バイオエシックスとか、
そこが分からないとその西洋医学の使い方っていうのがはっきり分かんないから、どう教育していいかも分かんないから、僕みたいに大学全然行かなかったりするわけ
です、まあ、とは言っても言ってたと思うんですけど、例えばそこで、はい、まあ、僕もその歴史をしっかり勉強していった時に、日本例えば西洋医学っていう、その西洋っていう言葉もね、あのすごく定義づけって難しいとこなんですけど、よく言うように日西洋の、いわゆる西洋イコールヨーロッパ、ペルシア、そしてドイツ、フランスを含めたところの医学って、当時、いわゆるヒポクラテスの時代から、そしてアラビアの時代に錬金術を通してすごく発達し、はい、そしてずっとこう徐々に徐々に発達、いわゆる進歩、進化してきて一つ一つ、はい、そして、いわゆる19世紀あたりにすごくどんどん産業革命とともにドンといく。日本って、その、過程を全部取り払ったんですよね。科学の、いわゆる薬で言うと、その徐々に徐々にそのアラビアの時代から、いわゆるこう治療器具とか検査器具とかが発展していくわけです。その歴史を全部振り払っといて、いきなり薬というそのものをケミカルですよね、いわゆるボンとこう明治維新の時に取り入れてしまったんで、だから縦軸をもともと失っちゃってる状態なのかなっていうふうな気がするんですよね。だからそこに、でもこれ多分薬だけじゃなくて、あらゆる社会には、あの当時の歪みがあると思うんです、で戦後になると今度アメリカの資本主義に基づいた薬の経済っていうものを、いわゆるこうポンとこう持ってきてしまうというか、日本って、僕は日本人なんで、何かがあった時に日本国が守ってくれるんです、例えば事件に巻き込まれた時とか、チベット人はいわゆる無国籍ってどういうことかっていうと、守ってくれないんです、誰も。